はい、では後半スタートしていきます。最近急増している発達障害についてということなんですね。これもう本当に最近、この言葉を聞かない日がないというぐらい、というのは私も孫がそうだと言われたんですね、実は。びっくりしました。2012年の DSM 第5版っていう中に、発達障害の分類ということで、一応3つ、発達障害はこの3つ、からなるよということを言ってて、学習障害と ADHD という注意、欠陥多動性障害というのと、ASD という自閉症スペクトラムというものですね。昔アスペルガーと呼ばれてた、ダスティ・ホフマンが、主演した映画でありましたよね。レインだったかな。お兄さんがこの発達障害で、息子誰だったかな。息子は普通なんだけど、お兄さんが発達障害。そのお兄さんの役をしたのがダスティン・ホフマンで、アスペルガーと呼ばれる、知的障害のない、自閉症スペクトラムってことですね。パラパラって小銭が落ちた一瞬にしてその数がわかるっていうね。そういう特殊な能力を持っているっていうね、そういう映画でしたけれど、まさにそのアスペルガーっていうのがこの今は ASD の中に一括統一されているっていうことですね。はい。うちの孫も実はこの自閉症スペクトラムだよって言われたんですね。で、確かにちょっと変わっているよねとは思ってましたけれど、今でも私は、これって病気なのかな、何なのかなっていうふうに、すごくもやもやしている部分がすごくあります。でも、こういう言い方がどうか分かりませんけれど、一般のお子さんと、やっぱり随分違う特徴があるっていうのは確かです。で、発達障害とは何かって次のページにありますが、生まれつきの脳の機能に障害があり病気とは異なりますっていうのは、これ厚労省のホームページの見解です。で、自閉症スペクトラムっていうのは、従来自閉症って呼ばれてきた人たちのボーダーラインをもうちょっと下げた、自閉症と健常者の間 っていうのか、そういう状態のことを言います。で、特徴としては、こだわりが強いとか、人間関係の持ち方が苦手であるとか、急に何かが状況が変わることになかなかついていけないとか、まあ、そんなふうな特徴があるってことですね。自閉症を治す薬はありませんが、睡眠や行動の問題が著しい場合には薬の服用について医師と相談してみるのもいいかもしれませんっていうふうに言っています。が、ADHD、幼児期や児童期に診断された場合には、薬物療法と行動変容、そして生活環境の調整が行われることが多いですと。薬物療法としては、脳を刺激する治療薬であるアトモキセチンやメチルフェニデートという薬が主に用いられますと。どちらも脳の発達、伝達物質であるノルアドレナリンやドーパミンの不足を改善する働きがありますというふうなことが書かれています。ADHD というのは注意、多動性、注意欠陥多動性障害というふうに、まあ、訳されていますけれど、落ち着きのない子ですね、要するに。とにかく動き回るとか、窓際のトットちゃん書かれたで、トットちゃん が自分のことをね、ADHD だったっていうふうに言っていらっしゃいますね。それから学習障害、これは、LD、例えば文字だけについて読めないとか、算数だけ算数の計算だけができないとかね、ある特定の分野、知能障害があるわけではないんだけど、ある特定の分野だけで著しく他のものと学習がなんとかできない、苦手っていうね そういうお子さんですね。学校と親とが子供にある困難さを正しく理解して、怠慢のせいにしないで適切な支援をしてくださいっていうふうに書かれています。 今この ADHD で、薬が使われることがすごく多いです。私の友人が保育園で勤めているんですけれど、もう4歳5歳ぐらいの子供に、親御さんが平気で、うるさかったらこの薬飲ましといてくださいみたいに言って薬を持たせるっていうね、そういうことがものすごく最近増えたって言われて、そんなちっちゃい子にそういうね、でまた確かにその薬を飲ませるとおとなしくなるんだそうです。だから逆に怖いっていうふうに言ってましたね。で、実際今日本中でたくさんこの発達障害児に対して薬が投薬されています。その危険性について、一生懸命声を上げている団体もたくさんいます。はい。この発達障害の原因は何かということなんですけれど、原因って分かってないんですよね。ただかつて言われたようにね、親のしつけがなってないんだとか愛情不足だといった死因論は否定されていますと。今のところは遺伝的要素と環境要素が重なって脳機能障害が起きているというふうに考えられているということなんですけれど、一部にこの自閉症、ADHD など発達障害の増加の原因として環境化学物質があるんだという説があります。はい。発達障害児の薬の是非論ということですね。発達障害を治す薬はないんだけども対処療法として用いる薬ということで、この1から8まで、上がっています。一応薬品名も挙げているので、例えば4番なんか SSRI って先ほどうつ病の時にね出る薬、こういうのも使われているということなんですよね。発達障害児に対してですよ、そういうことも使われているということですね。そうですね、他のうつ病とか統合失調症とかそういうのに使われてきた薬がやっぱり脳の中の伝達物質ホルモンを出すぎていたら抑える、出なさすぎたらそれを刺激してあげるっていう、上げるか下げるかっていうね、そういうふうな薬がやっぱり発達障害児にも使われ出しているっていうことです。はい。次、英語の語、2012年6月に NHK のクローズアップ現代というところで薬漬けになりたくない抗精神薬を飲む子どもっていう特集がなされたんですね。で、抗精神薬が成長過程にある子どもの脳に与える長期的な影響については全く解明されていませんと、慎重な投与が必要だと思いますということを、国立精神神経医療研究センターの、センターになってますね、5時ですね、中川さんというお医者さんがおっしゃっています。小倉ゆずるさんという方が医療プロジェクト、この精神病に対して精神薬を安易に使いすぎるということに対して、抗議活動をしています。興味ある方は覗いてみてください。はい。ここでですね、一つ提供したい情報の一つとして、障害なのか多様性なのかという問いかけを行っている方が何人かいます。ニューロダイバーシティという考え方、これはこの学習障害だけの問題ではないんですけれど、神経学的多様性っていうふうな言い方をして、自閉症など障害と見なされてきたものは実は障害ではなく人ゲノムの正常な差異の結果だという主張があるってことなんですね。これどういうことかというと、神経学的多様性ムーブメントっていうのが起きているんですけれど、国際的な市民権運動、つまり人権運動だということなんですね。で、自閉症は治療されるべき病気ではなく人間の真の多様性の一環として守られるべきだという論旨です。これはつまり例えば、LGBT であるとかマイノリティの人たちが今までこう差別されてきたことに対してそれは多様性の一環なんだっていうふうな見方をする人権運動の一つとして起きてきてるってことなんですね。伊藤穰一さんっていう、哲学者でもあり事業家でもある有名な方ですが、その方のブログにこういうふうな文章があったってことですね。で、 日本でも同じことを言ってる方たくさんいらっしゃいます。で、中で面白いなと思ったのは、その太古の狩猟時代ですね、人類がまだまだ農業をやる前の時代、その群れの中で、あの社会的なその群れの中で人は生きていたわけなんですが、その群れの外側にいる人たちは自然界へ目をやる見張りの役目だったっていうんですね。で、あの気候天候を空を見ながら察知したり、外敵が襲ってこないか、獣とか、昆虫、植物、そういうものを一生懸命に外側に向けて目を向けていた役割の人たち、そしてその内側で、コミュニケーションをお互いに取りながら、その部族をどうやってまとめていこうかみたいなことを考えていた役割、2種類の人間がいたのではないかとっていうふうなことを言ってるんですね。で、その、社会的周辺、その群れの外側の方にいた人たちがまさに自閉症に代表される発達障害であって、それは遺伝的に異なる存在がそれぞれの異なる脳神経システムを発達させることを介して多様性を構成はい、その太古の狩猟時代、社会的周辺で自然界へ、ね、目をやる役割と内側でコミュニケーションを取る2種類の人間がいた、その、周辺、その 部族の外側周辺に位置して外ばっかり見ていた人たちが今の言う自閉症ではないかという、そういう仮説がまああるんですね。で、それ言われてみると本当にと思うんですが、その色彩に対する反応の仕方とか、それから人の表情についてはとっても読めない自閉症の子たちなんだけど、虫の図鑑とか、雲の形とか、そういう図鑑を見せるともう一発で違いが分かるとか、たくさん昆虫が並んでるような図鑑の中で一つだけ違う昆虫を見つけるってものすごく早いって言われるんですよね。なので、あ、そういうこと、そういうあの木とか自然とか虫とか獣とか、そういうのをずっと見てきた、そういう、要するに仕組みですね、脳神経の仕組みを発達させてきた人たちには、そういうことをやらなきゃいけない役割があったじゃないだろうかということなんですね。なので、内側でコミュニケーションを発達させてきた人たちは、虫を見てもわからない、でも人の顔色は見たらすぐにわかるっていうね、そんな風に分かれてきたんじゃないかっていう、そういう考え方なんですね。で、ああ、すっごい私は面白いなと思って、だとしたらそれは本当に、ヒトゲノムの多様性の一つとして、考えて、その人たちにの脳システムに合わせた対応していくってこともすごく大事なのではないかということですね。京都っていう町がね、あまりどぎつい看板を使うなとか、いろいろね、その、古都京都っていう雰囲気を守るために条例をいくつか作っているんですけれど、真っ黄色とかオレンジとかね、そういう、商業用の看板を、使わないようにということになってて、見てみると面白いんですけど、オレンジがすごく強い松屋の看板とかね、ああいうものが京都行くとその色合いがちょっとトーンダウンしているんだそうなんですね。そうするとその自閉症の子どもたちにとってはそれがすごく優しいんだそうです。その真っ黄色とかすっごいオレンジとかはものすごくこう不愉快だというふうに感じるんだそうなんです。だから、ああそうなんだと思って、そういうことを健常者がっていうか、マジョリティの人たちはマイノリティの人たちの受け止め方、感じ方っていうのを配慮していく必要があるのではないかという、そういうことなわけですね。面白いなと思いました。で、遺伝子プールっていう考え方があるのはご存知ですよね。絶滅していく時とかね、絶滅していく品種っていうのは、この遺伝子プールがものすごく小さくなっている、つまり遺伝子の多様性がなくなっている、みんなほとんど同じ遺伝子だと、そういうふうになってくると、その遺伝子が対応できない環境、季節の変動であるとか、このここ数年の 地球の温暖化であるとか、何かとにかく環境が変わった時に、遺伝子プールがちっちゃい生き物っていうのはすぐに絶滅してしまうんだそうなんですね。ところが遺伝子プールが広いってことは、もう多種多様な遺伝子を持っているものが、その、種族の中にたくさんあればあるほど、つまり遺伝子プールが広ければ広いほど絶滅の危機から遠ざかる、つまり安全だというわけなんですね。だから自閉症の子どもっていうのは、ダウン症の子どもなんかもそうなんですが、大昔から一定の比率で生まれてきていると、現代病ではないんだと。大昔から常に一定の比率で生まれてきて、しかも、淘汰されずにそれが今も生まれてくるということは、何らかの果たすべき役割があるんだと、遺伝子プールを保ってくれているんだっていう、そういう考え方なんですね。いやー、これは私もびっくりしました。あ、そんな考え方があるんだということですね。ところがだんだんその マジョリティって大多数の内側の人たちが大きくなり、しかもその狩りをしなくなって、そういう人たちの外側にいた人たちの役割がなくなってくると、コミュニケーション取れる人間が人間の価値の全てだっていうふうに今なってきているわけなんですが、そうなってくると、その、コミュニケーションを取りづらい、人たちに対する差別とか偏見とか迫害とかっていうことが起きてくる。それが今のその自閉症に障害があるっていう見方が広がって、障害者の仲間入りをさせてしまうっていう見方がある。それがまあ迫害につながっているっていう考え方なんですね。だから人権っていう角度から見ていくと、全く違うものが見えてくるのかなっていうふうな感じをしています。実は今この考え方、ものすごく特にアメリカなんかでは広がっていて、IT 関係の、ニューベンチャービジネスとか、そういうところでは、発達障害の人たちを積極的に採用している会社がたくさんあります。で、その発達障害の方たちが持っている、特徴、長所っていうのを、生かした仕事の仕方っていうのを提案しているっていうところがあるんですね。ベルギーだったかなには、その発達障害の人たちの、就労支援を目的としている会社があるそうです。で、国を、超えて、いろんな国の企業に、発達障害の人たちのこういう特徴を生かして、こういう仕事を作ってほしいっていう形で働きかけている会社があるっていうふうなことも聞いています。だから発達障害を病気と見るのか、もしくはその考え方っていうのは発達障害だけではなくって、さっき言った LGBT であるとか、認知症ですねっていうものも、これ病気と見るのか、それとも多様性と見るのか、どうなんだろうっていうね、マイノリティに対する考え方の、違いっていうのが、これからものすごく幅広く分かれていきそうな気が私はしています。はい。健康な心とは、最後にね、あります。精神科医の平本さんっていう、心にぐんと力をつける力ってことをね、書いてるお医者さんなんですけれど、この方の定義は、健康な心というのは何かっていうと、まず一つ目、環境に積極的に適応していること。環境に自分を合わせていく、そしてもしくは環境が悪かったとしたら、環境をより良い環境づくりへ自分が働きかけていってるっていうふうなことを言ってるんですね。ああ、なるほどなと。2つ目が自分らしい生き方を目指していること、これ自己実現って言いますね。自分が自分らしい、自分として居心地のいい、そういう生き方を目指しているかどうか。そして3つ目、柔軟性と復元性を兼ね備えていること。これは、そうですね。人間の心っていうのは、いつもいつもね、ピカピカに元気なことばっかりじゃないわけで、例えば最愛の人が亡くなったり、いろんな状況が、会社が倒産したり、大病にかかったり、こういろんな状況が周りから起きてきたときに、心もへこんでしまったり、折れそうになったり、そういうことはもういくらでもあるわけですね。でも、 折れそうになっても折れず折れない柔軟性、それから、ボロボロになりかけてても一晩寝たらまた明日よし頑張るぞっていう復元力ですね、そういうものを持っているかどうかっていうのはすごく大事だというふうに言われています。4つ目、この復元力っていうのは今ねレジリエンス力とかっていうような言い方で、レジリエンスっていう言葉がね一時流行りました、それですね。から4つ目、自分の意思で行動と人生をコントロールしていることを自立性って言いますが、被害者意識で生きていないかどうかっていうことですね。これは私もすごく大切だなって思っていることです。特に21世紀はこの自立性とか能動性とかっていうことがもう心の健康のキーワードになってくるんじゃないかっていうふうに、常日頃思っています。で、セルフメディコ協会が、自分の主治医は自分っていう言葉を合言葉にしているのはまさにここなんですね。自分の体の主治医は誰でもない自分なんだっていうふうに思って生きてみませんかっていう提案を、してるわけなんですけれど、これがまず自立性の一歩ということになります。はい、5つ目、心が成長し続けていること、成長っていうのはまあ変化なんですね。で、成長し続けていることっていうのはどういうことかというと、階段を一歩登るときに、そこはすごくね、その時足を一歩出した時のことを想像してみてもらいたいんですが、じーっと立ってる時と比べて足を一歩出して体重を移動させて、で、その移動していく時、前進していく時、その中間の時ってすごく不安定な状態なんですよね。じっと立ってる方が安定してるわけです。動き始めるってのも途中すごく不安定な状態を経験しないといけません。で、そしてまた足を揃えて立つ、安定、つまり成長というのは変化、不安、動揺、そしてまた安定をこう螺旋状に繰り返していくもんだっていうことなんですね。成長し続けているっていうことは常に不安と安定、不安と安定というのを繰り返していくということは、さっきの3番の復元性を兼ね備えているという力がすごく大事になってくるよということが言えると思います。昨日の自分から一歩成長したなっていう時に不安とか動揺がなく成長することはないんですね、実は。ですから、不安とか動揺にさらされながらもまた一歩自分は成長したよしっていうふうにして、復元性を持ってまた次のステップに進んでいけるかどうか、ここはすごくね大切だなというふうに思います。6つ目、内なる敵と、王じゃなくてとでした、内なる敵と対峙していること、対決していること、これは今ね、よくありのままの自分でいいとかね、あなたはあなたのままでいいよっていう、なんというか優しい自己需要意識っていうのが洗練されていて耳障りがいいのでですね、そうか、このままでいいのかっていう感じで、なんというか許された気がするというね、そういうなんていうかな、なんちゃってポジティブ思考って私は呼んでいますけれど、そういうのがすごく今多いなっていうふうに思うんですね。耳障りは確かにいいです。でもそのままの自分でよくて、そのままの自分を明日も明後日も1年後も繰り返していくのなら、そこには実は何の進歩もないんですね。で、内なる敵と対決していることっていうのはどういうことかっていうと、どんな人の中にもマイナス感情とかエゴとかトラウマとか固定概念とか、そういう悪しき感情があるんですね。で、これをないと言ってしまうと、これは大きな間違いです。どんな人の中にもあります。天使の人っていないんですよね。人間である以上、生身の人間である以上、もちろん天使の部分もある、でも悪魔の部分もあるんですね。すごく人を羨む気持ち になってしまったり、憎しみっていう気持ちがどうしても消せなかったり、それから嫉妬心が生まれてきたり、そういうマイナスの感情っていうのはあります、必ず。ただね、それをそのままにしておかない、心の中に生えてきた雑草という言い方しますが、雑草をちゃんと抜くっていうことなんですね。これはいけない感情だ、こんな感情を持ったらいけないよなと、なんでそういうふうに思っちゃったんだろう、 っていう風に、はい、これは悪魔の箱へポイポイと捨てておこうみたいな感じで、やっぱりそういうものときちっと対峙していくってことがすごく大事だということです。これがないと健康な心っていうのは培っていけないっていう風にね、平本さんはおっしゃっている。まあ、ついでにその後の3人のマリー・ジャホダーさん、オーストラリアの社会心理学の学者の方ですが、この方は自己需要、自己実現、自立、環境支配と、もうほぼね、平本さんと同じことを言ってますよね。自己需要、自分を受け入れること、それから自己実現、自分らしい生き方をすること、そして自立、自分の意思で能動的に人生をコントロールしている、そして環境支配、環境に積極的に働きかけているということですね。ユエナーリス、紀元前2世紀のローマの詩人、この人の名前は知らない方多くても、健全な心は健全な体に宿るっていうね、この言葉を知らない人はいないんじゃないかと思うぐらい有名な言葉ですね。だからこの方は、健全な心っていうのはまず健全な肉体に宿るんだよ、体の健康がまず第一だということですかね。有名なオーストラリアの精神分析家フロイト、心の健康とはって聞かれて、彼はもうすごく単純で、人を愛し働くことだというふうに言っているそうです。いいですね、シンプルで、はい、ということなんですね。で、健康な心って本当に何だろうかって、思うと、その先ほどのこの平本さんの1番から6番まで、こういうことができてる人が本当に心の健康な人なんだと、もしそうだとしたら、健康な心の人ってそんなにたくさんいないなと思いませんか。もう人の悪口ばっかり言って、ほんでだってあの人がこうだもん、あだもんっていうふうに人のせいにばっかしてる人、世の中にたくさんいます。居酒屋行くと上司の悪口、会社の悪口、国政府の悪口ばっかり延々言い続けている人ってたくさんいますよね。内なる敵と対決してないわけですね。それとか、自分の意思で行動と人生をコントロールしていないんですよね。被害者意識なわけですね。こんな国だから俺はダメなんだとか、こんな政府だ、こんな制度だからダメなんだとか、要するに全部理由は外側にあって、自分は被害者だっていう、そういう考え方ですよね。そんな人本当にたくさんいると思います。自己実現している人ってどれぐらいいるでしょうか。生きていくためにはしょうがないから、嫌な仕事だけどこれで我慢してやってるっていう人5万といると思います。積極的に環境に働きかけているでしょうか。長いものには巻かれようで、この会社はこういう風土なんだからしょうがないんだよって言ってる人たくさんいますよね。で、そうするとね、本当に健康な心ってなかなか持てないなっていうかね。で、こういうことを日頃意識してない方が、何かの大きな衝撃が外部から起きた時にうつ病を発症したり、心の中の、何かのこう安定を欠いてしまってパニック障害になったり、そういう症状を引き起こすということなんじゃないかということなんですね。だから心も予防医学の時代だって私はもういつもいつも言っているんですけど、うつ病になった人をどうかしてほしいって言ってももう遅いんですね。実はそのうつ病になるにはなるだけの、それ以前の、その方の、心のメンテナンス不足っていうことがやっぱりあって、で、そういうことに意識を向けてくるチャンスがなかったということかもしれません。この心の病について考えるというセクションでは、特にこの、心のメンテナンスですね、普段どういうふうにして心を鍛えていたらうつ病にならない、心づくりができるのかっていう、このあたりをやっぱり私たち元気ライフサポートコーチはしっかり身につけていく必要があると思うんですね。そして自分もそういういつ何時うつになってもおかしくない、メンタルの状態から、いや絶対うつ病にはならないっていうメンタルに変えていく、自分をね、メンテナンスしていくということを積極的に やっていくことで相談に来られた方の、コーチングができるっていうことにもつながるかなっていうふうに私は思います。私はこの、平本さんの1番から6番、これを心の筋トレだというふうに思っています。いいこと書いてありますねで終わってたのでは心は全然変わらないので、実際に具体的にどういう筋トレをやっていくかっていうふうなこともね、トレーニングの中でお伝えしたりしています。またそれについてはね、違う場所でもうちょっと詳しくお伝えできたらいいかなと思いますが、今はこの1番から6番まで自分は意識しているだろうか、この力をつけていくためにはどんなことを日頃やっていったらいいんだろうかっていうことを自分なりに考えてみてほしいなというふうに思います。はい、ということで今日は、13の視点を通して自分の健康常識を見直す、の中の7つ目心の健康について考えるっていうことを、やってきました。資料の中にいろいろね、インターネットの資料であるとか本であるとか出していたと思うので、どれかどれでも構いません。一つ実際に手に取って、見てほしいっていうのが今回の課題です。資料を読んでその感想を書く、実際に資料の現物を見てその感想を書くっていうのが今回の課題にしたいと思います。どれがいいかな一番簡単そうなのはどれかなと思わずに、自分がどれが一番興味ありそうかなっていうあたりをにアンテナを立てて、トライしてチャレンジしていただきたいと思います。はい、ということで、今日もあっという間の1時間でしたね。前半後半合わせて1時間ちょっと超えましたけれども、7回目の講座をこれで終わっていきたいと思います。次回8回目は何でしたっけ、次回の8回目は医療とのより良い関わり方ということですね。ここもね、資料多いですし、今までもしかしたらそんなこと全く知らなかったっていうふうな情報もたくさん出していきたいと思いますので、楽しみにしていてくださいね。はい、では今日はそんなところで終わっていきたいと思います。また1週間後お耳にかかりたいと思います。さようなら。